手医科大学命から、今週のテーマは心不全について。お話は内科学講座循環器内科分野助教の那須隆人先生です。那須先生、初登場ということで、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
初登場の先生には、必ずと言っていいほどご出身ですとかお人となりを伺う質問をしているんですが、先生はどちらのご出身ですか？
ありがとうございます、私は盛岡の四十四段の近くですね、黒石の中学校近くですね、僕緑ヶ丘小学校、黑石の中学校、盛岡第一といって、ちょっと空白の年1年があるんですけど、その後山形大学っていうところで、ちょっと医学部に入って、でその後また研修が、卒業した後に岩手県立中央病院の方に帰ってきて、岩手医大の方に入職してという形となっています。はい。
ちなみに那須先生がお医者様を志したっていうのはいつ頃からで、どんな思いがあったんですか？
もともと高校生ぐらいまではあんまり医療っていうものっていうよりは、どっちかというと農学部とかそっちの方に興味があったんですけど、2年生ぐらいになってから、いろんな見学だったりとか、いろんな先輩の話を聞くにつれて、医学部医者っていうところをちょっと意識するようになってっていう形で、最終的にいろんな進路を考える上で医学部を目指して、医者になろうと思った次第です。はい。
お仲間ということですけど、でもお父様もお医者様でいらっしゃるということで。
はい。父も医者で、確かに医者だったんですけど、こんなこと言ったらあれですが、父もはあんまり家に帰ってくるタイプじゃなくて、やっぱり忙しかったところもあったんですけど、土日しかあんまり顔合わせるタイミングってのはなかったんで、ただそれはそれでかっこいいなと思ってたっていうところは正直、嘘じゃないかなと思いますので、プラスなイメージは持ってたことは確かかなと思います。はい。
でも忙しい仕事なんだなっていうような気持ちは持っていた。
そうですね。それが父も楽しそうにやってたっていうところも大きいかなというふうに思います。
はい。そうですか。今はお医者様同士で語り合うこととかあるんですか？
ちょっと恥ずかしい話なんですけど、私と専門家が全く一緒のところになってて、父も勤務医まだしてるんですけども、症例のやり取りとか患者さんについての話とかもさせてもらっていて、これ言葉が正しいか分かんないですけど、本当に親孝行にもなって、父もすごい楽しそうにお話しさせてもらって、僕も父から刺激もらうこともあるので、いい関係性を、むしろ昔よりも今の方がいい関係性なんじゃないかなというふうに感じています。はい。
なるほど。ちょっとほっこりするお話をいただきました、那須隆人先生。では早速今週のテーマ、心不全について教えていただきたいと思います。まず心不全とはどういう病気なんでしょうか？
ありがとうございます。心不全っていう話をする前に、まず心不全っていうのは心臓の不全状態ということで、ちょっと大きい感覚をお持ちなんじゃないかなっていうのと、意外に心臓が悪くなった時にどういう風な状況なのかっていうのがつかめないっていうことをよく患者さんからお話しいただくことが多くて、まず心臓っていうのは何をしているかっていうところなんですけど、心臓って不全状態だと皆さん動悸がするとか胸が痛いとかっていう症状から考えることが多いんじゃないかなと思います。心臓が何をしているかっていう機能の話をさせてもらうと、心臓っていうのは血液を巡らせるポンプの働きをしているという形になりますので、その心臓のポンプの機能が落ちるということで、心臓が悪いことで血液の巡りが悪くなっちゃうんですね。血液の巡りが悪くなるということは、例えば臓器に血液がいかなくなることで疲れやすくなったりとか、いろんな臓器障害が起きたりとかですね、あともう一つはやっぱりむくみ、一番わかりやすいのはむくみが起きやすかったりとか、肺に水が溜まって、肺に血液が溜まってしまって息苦しくなったりとか、息切れが出やすくなったりっていう風な形になりますので、まず心不全ってどういうことかっていうと、一応ですね、今一般的な方に、僕も今心不全学会でちょっといろいろ広報もさせてもらってるんですけど、一般的には心臓が悪いために息切れやむくみが起きて、だんだんそれが悪くなって生命の縮めてしまう、寿命を縮めてしまう病気という風に定義されているという風な状況になっております。はい。
なるほど。そうか、息切れとか、疲れとかむくみとか、そういう症状が出たらもう心不全を逆に疑えということなんですね。
ありがとうございます。本当にいろんな症状を訴える方が多くて、足のむくみでいらっしゃる方もいれば、息切れでいらっしゃる方もいて、すごい特殊な方だと、食欲がないっていうことでいらっしゃる、正確に言うと食欲がないで病院にいらっしゃることはないんですけど、いろんな科をこう転々とされて最終的に我々のところに行き着くっていう方もいて、なかなか本当に難しいところではあるんですね。で、原因も本当に様々で、その心臓 臓の筋肉の病気だったりとか心臓の構造の問題ですね。心臓って一応筋肉に覆われている臓器になりますので、その筋肉の問題だったりとか構造がおかしくて心臓の血液の巡りが悪くなっちゃったりとか、本当に様々な要因に分けられてしまいます。で、心不全にもいろんな種類、その時の状況によって様々でして、例えば急性心不全というような急に心不全になってしまったような状況だったりとか、もう心不全が落ち着いたお薬で最初の初期治療終わった後に慢性心不全って言って、ずっとその心不全とこれから付き合っていかなきゃいけないっていうふうな状況も多々あるような形になっているので、やはりいろんな種類があって、その人に応じてやることが変わっていくっていうところもあるので、なかなか難しいところもあるんですけど、ただ一つだけ今日もう本当にこれだけお伝えできればと思うんですけど、心不全っていうのはですね、治ることがもう一生ない病気なんですね。一度心不全になってしまうと、その心不全とこれから一生付き合っていってもらわなければならない。例えば肺炎とかなると治ると思うんですけど、心不全に関してはその心不全になったら、その心不全とこれ心不全、心臓の機能がちょっと落ちちゃった状況とこれから一生付き合っていかなきゃいけないっていう事実がありますので、そういうところを今日皆さん、今日聴講の方々にちょっとお伝えできればなと思ってまいりました。はい、
高齢化社会になってますけど、高齢化というのは心不全の影響はどうなんですか？
ありがとうございます。心臓もですね、臓器で加齢によってちょっとずつ機能が落ちちゃったりとか、心臓ってずっと365日もう絶え間なく動いている臓器になりますので、ちょっとずつですね、そのマラソンと一緒で頑張りすぎて走り続けているとバテてしまったりとかっていう状況が起こり得るんですね。なので高齢化が進めば進むほど心不全は発症しやすくなるっていうふうに言われていて、逆に言うと年齢が高い方はどれくらいのパーセントでっていうと、45% から 50% 程度心不全になるっていうふうに言われているようなデータもありますので、もう高齢化と心不全というのはもう切っても切れない間柄というか関係性になるかなというふうには思います。
なるほど。先ほど筋肉の状態であったりいろいろなことで心不全が起きるということでしたけれども、心臓って私たちがこう理科の時間に習ったみたいなところではこう4つのブロックに分かれてみたいな感じでしたけど、この心不全の状態というのはそれぞれのブロックにも起きる可能性があるんですか？
本当にその通りなんですね。場所によって症状も様々変わりますし、その心不全のなり方っていうのも違ったりとか、本当に一つにこう心不全っていうふうに今伝えさせていただいてるんですけど、様々な種類と病態というか悪くなっている原因っていうのがあって、その4つのお部屋も一つずつ悪くなることっていうのももちろんありえますし、そのうち例えば2つ悪くなったりとかっていうことも起こり得るっていうふうな形とはなってました。で、対別すると右のお部屋と左のお部屋、右のお部屋でも2つあって、左のお部屋でも2つあるんですけど、そこまでこう、そこがどうだっていうのを皆さんに考えていただく必要はないんですけど、僕ら側からすると、医療側からですがね、どのお部屋が調子悪いかによって使うお薬が変わったりとかっていうふうなのはしてきますので、どういうふうなお薬だったりとか、あとは治療法ですね。心不全の治療方法っていろんな種類があるんですけども、お薬という観点で言ってもすごい様々なお薬があって、この場所が悪いとこのお薬使った方がいいけど、この場所が悪い時はそのお薬使わない方がいいとか、ちょっといろんな種類がありますね。そこを組み合わせたりとか、病態に応じてお薬の方を調整させていただいているというふうな形となってます。
はい、さあその心不全の原因、加齢の問題もありましたし、いろいろと先ほども伺いましたけど、改めて原因というのはどういうものなんですかね？
本当に様々なんですが、年齢に応じていろいろパターンが変わることがほとんどですね。若年の方でいうと本当に40歳以下とか30歳以下の方であれば心筋症っていうのは心臓の筋肉の問題が起きる方が多くてですね、そういう方に関しては基本的にはもう本当に一生お薬と付き合っていってもらって、人によってはもうもともともう息、5メートル歩けば息苦しくなるような方でもお薬の調整することでマラソンを走れるようになったりとか、特に何の制限もなく生活できるようになる方もいれば、ちょっとやはりなかなか状態の方が良くならなくて、最近 NHK とかでもよく出てますけど、人工心臓っていうものだったりとか心臓移植を考えなきゃいけなくなるような方も、特に心臓移植人工心臓に関しては基本的には60歳前後ぐらいまでがちょっと一つの保険適用というか目安になりますので、そこに応じて僕らもちょっとやり方変えたりとかもするんですけども、年齢が上がるにつれてですね、逆に例えば心臓の筋肉というよりは心臓の筋肉の機能が落ちてしまうような病気、例えば心筋梗塞が原因、心臓の血管がちょっと動脈硬化で悪くなったりとか、あとはお部屋とお部屋の継ぎ目のところですね、 血液が一方向に流れるように心臓の中には一方弁がたくさんついてるんですけども、その一方弁が悪くなることで心臓の機能が落ちてしまうという方もたくさんいらっしゃって、特に年齢が上がればあるあるほどこの弁膜症というのはすごく頻度が多くなってくるんですね。それに対して例えばカテーテルの治療だったりとか、心臓血管外科で弁を取り替える治療とか、弁を修復する治療とかっていうのも盛んに我々の岩手医大ではさせていただいてて、そちらの方の治療はむしろ多分日本でも本当にトップ5とかトップ10ぐらいには入るような病院かなと思いますので、そういうところも見逃さないように検査させていただいているというところがあります。
なるほど。では那須先生、こういう方は心不全になりやすいよっていうような方っていらっしゃるんでしょうか？
それもたくさんなパターンがあるんですけども、一番よくあるのはやはりその動脈硬化って、先ほど説明心臓の血管の病気っていうふうな話もさせていただきましたけど、動脈硬化が進行すると心臓の機能が直接落ちてしまうっていう方が、まあ、たくさんいらっしゃるっていう事実があります。で、その動脈硬化っていうのもこう様々だと思うんですが、例えば高血圧だったりとか脂質異常症っていうコレステロールが高いとか低いとかもありますけども、あとは糖尿病だったりとかっていうのがやはり効いてくるところは一つ実際あるかなというふうに思います。でもう一つはですね、実は今話さなかったんですけども、症状はないけど不整脈っていうふうに言われたことって多分たくさんの方いらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、その不整脈が原因でも今までは全く症状がなかったんだけど長年の不整脈によって心臓の機能が落ちてしまう、特に70歳80歳の方になってくるとそういうことって起きやすくなってきたりとかもしますので、本当にその、まあ、健康診断で分かるようなことが非常に多いかなと思います。あと意外だと思われることもあると思うんですが、貧血ですね。貧血がずっと続いたりとか、ホルモンのバランス、例えば甲状腺機能亢進症とか低下症とかっていうのでも心臓の機能に影響を与えて心不全になる方もいらっしゃいますので、健康診断ぜひですね受けていただいて、そういうところから未然に、一度先ほど申し上げた通り一回心不全になっちゃうと症状が良くなったとしても心臓の機能が落ちやすくなるっていうふうなのは、ちょっともうデータとしてもう日本からもそうですし世界のデータを見てももう一律で同じようなデータ出てますので、できるだけ心臓に一度心不全になる前にですね、その違う例えば心不全につながるような病気が見つかればそこに介入することで、まあ、心不全っていうのにならずに一生を過ごすこともできたりとかもするかなというふうに思いますので、そういうところがもし可能であればですね、健康診断とかを活用していただいて、ぜひ自分のお体守っていただけたらなというふうに思います。
この心不全というのが増加傾向にあるんでしょうか？
はい、
どうですか？
残念ながらですね、もうかなりの数が心不全は症例数、患者数が増えているっていうふうな実情があります。これは日本に限らず世界でそうなんですけど、ただ日本はやっぱり高齢化が進んでいるっていうのは皆さんご存知だと思うんですが、どうしても高齢化が進む国であるほどですね、心不全は多くなっていて、あんまり私は心不全を専門にさせていただいてますけど、この言い方好きじゃないんですが、まあ、心不全パンデミックっていうのが循環器の界隈だとよく言われている言葉になっていて、心不全の患者さんの症例っていうのは本当に爆発的に増えているっていうところがあります。でよく全ての患者さんを循環器専門医で心不全の患者さんを見れればいいんですけども、そうはちょっと今いかなくなってきているっていうのが実情になってまして、一般の開業医の先生方だったりとか他の科の専門の先生に落ち着いた心不全の方は見ていただかなきゃいけなかったりとかってことも起きますので、心不全の患者さんには、患者さんが来院されて心不全の方にはいろいろ説明させていただくんですけど、ご自身のことをちょっとご自身で守っていただく、例えばどういうふうな症状が心不全の症状ですよとかっていうのをちょっと理解していただくっていう必要はあるかなというふうに思っていて、そういうふうな啓蒙活動も学会を通じてだったりとか、ちょっと私他にもちょっと NPO 法人にちょっと参加してたりとかっていうのもありますので、そういうところでいろんな啓蒙活動を今させていただいているという形にはなります。
さて今週はあっという間に時間になってしまったんですが、また次週症状、また治療、診断治療、予防についてなど伺っていきたいと思います。